これより第2部パネル討論に国内外の先駆的な政策と取り組みのケーススタディを始めさせていただきます。それではパネリストの皆様のご紹介をいたします。まずはじめにコーディネーター役をお願いしております独立行政法人国立環境研究所地球環境研究センター温暖化対策評価研究室主任研究員藤野純一さんです。続いてパネラーの皆様です。ベクショー市プロジェクトマネージャーユリア・アールローさん。サムソエネルギーアカデミー代表ソーレン・ハーマンセンさん。北九州市環境局環境首都政策課新エネルギー政策係長柴田大平さん。ベルリン自由大学公共公私環境マネジメント大学院生ヤン・ベアマンさん。NPO 法人環境市民代表理事杉本郁夫さん。皆様どうぞよろしくお願いいたします。それではこれからの進行コーディネーターの藤野さんにお願いいたします。
皆様大変お待たせしました。私もこのセッションとても自分でコーディネートしながら楽しみにしていました。ワクワクしています。ワクワクしてますか？このセッションはですね、かなり先端的な都市なり、そういうシティ、ローカルガバナンスの取り組みをご紹介します。スピーカーはそれぞれ、1人10分ずつ3件ご紹介します。例えばベクショー氏のフォシルフューエルフリーとかですね、サムソンの 100% リニューアブエナジー、それから北九州のエコシティ、エコタウン、また、環境モデル都市です。そしてあと2人討論者がおります。5分ずつ彼らの視点を踏まえながらですねコメントをいただいて、ディスカッションの方に行きたいと思います。でまず私の方からですねちょっと用意したものがありますので、使いたいと思いますけれども、事前にスピーカーおよびディスカスタントにですねクエスチョンを3つ用意しました。ちなみにこの写真はご存知ですか？タンタンですね、ベルギーの有名なコミックが、冒険をしているような感じですね。彼は冒険家だったと思うんですけども、 So why did you decide to begin your adventure? So、先端都市もう最先端なものを作るというのはある意味冒険のようなものですけれども、なぜそういうのを始めようと思ったのか。How did successfully accomplish your adventure?
なぜ冒険を始めようと思ったのかというのが最初の質問でした。
あるかもしれないけれども、もう冒険をですね、だいぶ進めております。冒険を実現させております。どうやったんでしょうか。そして、Do you still enjoy your current new adventure?
新しい冒険を楽しんでますか、ハッピーですかというのが3番目の質問です。
いますでしょうか。そのままお答えになるわけではありませんが、そういう要素を含めながらですねプレゼンテーションをしていただきます。8月の真ん中あたりにですねアーメダバードという町に来ました。インドにあるんですけれども、ここで奇跡的な写真を撮ることができたんですが、赤いポストの前でですね紙を食べる黒ヤギさんがいるんですね。ヤギさん郵便という歌をご存知の方いらっしゃいますか？あんまりいないで、これはですね実は後で分かったんですけれども、八木さん郵便っていうのは日本人しか知らない、日本の歌なんですね。ダン・イクマが作ってですね、それはいいんですけれど、でもなんでヤギはここで紙を食ってたんだろうかっていうのが疑問あったんですが、どうも、これは非常に単純でして、ここに紙があってですねヤギがいたから、ヤギは紙を食うという習性で、例えば昨今エコポイントとかですねエコカー減税っていうのがあって、みんなそれを食べるんです。あんまりよくわからないで食ってるかもしれない。なんでテレビは大きなテレビを買った方がいっぱいポイントがつくんだろうかっていうことを考えずにですね、ポイントが欲しいからでっかいテレビを買う場合もあるかもしれない。一方、インドのアーメダバード、これグジャラート州っていうところなんですけれども、マハトマガンジーの出身地です。彼は偉大すぎて銅像が1体しかここにはありませんが、 まあ、これは江原さんという、まあ、最近本を一緒に書いたんですけれども、僕は八木さんの写真を撮って、一緒に本を書いたあの江原さん、よく頑張ってる江原さんはちゃんとガンジーの写真を撮ってくれましたけれども、まあ、自分で考えて自分で道を切り開いていったのが、まあ、ガンジーなのかなと思います。まあ、これ次はまあパネリストもそうですし皆さんへのも質問なんですけど、 Which do you want to be? さて、じゃ あのスピーカーの方にプレゼンテーションお願いしたいと思います。 So firstly、 So
ジュリアさんお願いしたいと思います。最初にプレゼンテーションお願いしたいと思います。前の方にお越しください。お願いします。どうぞ。
やってもらいます。
Ladies and gentlemen、
ご列席の皆様、私ジュリア・アルロと申します。ベック書という詩から参りました。日本から見れば大変遠い町でございます。欧州のヨーロッパの北の方の町ですけれども、どういうような環境対策をとって CO2 の削減をしているのかということについてご説明いたします。我々は最もヨーロッパで最もグリーンな街というふうに自称しているおります。なぜこういうような呼び方をしているかということですけれども、このように成功を収める努力をしたからでございます。ということはこの排出量についてここまで削減することができたわけであります。1993年と比較いたしますと CO2 の排出量を 35% 削減することができたわけであります。このオレンジ色の線ですけれども、これがトータルです。総額であります。どれぐらい削減できたかというのが分かると思います。それから運輸部門ということにつきましてはそれほど削減されておりません。2001年から若干、微減ということになっているわけであります。緑色の線ということにつきましてはこれは暖房用からどれぐらい暖房からどれぐらい CO2 が排出されているか、これにつきましては朗報がございます。ここまで削減することができたわけであります。そして一番下ですけれども赤い線、これは電力発電ということになるわけであります。この分野につきましても相当な努力をいたしましてここまで削減することができているわけであります。そしてさらに将来におきましてこの低減させることができると思いますし、どういうふうにそれを行うのかということについて説明をさせていただきたいと思います。それから真ん中にピンクの線がありますけれども、この2010年の目標であります。そして黒っぽい線がその2000年におけます我々の目標ということになるわけであります。だんだんとその目標に近づいているというのが分かると思います。まだ達成したわけではありません。もうすでに他の方々もおっしゃっておりますけれども、目標を設定するのは一つだけれども、それに到達するということはまた全く別次元のことであります。そしてもその目標に到達したのであれば大変誇りを感じることができるわけであります。では世界におけます CO2 二酸化炭素の排出量を見ていきたいと思います。スウェーデンは世界平均を上回っております。しかしながら、ベクショ町といたしましては下回っているわけであります。大変嬉しく思っております。そして世界としてはベクショでどんなことが行われているのか、大変関心を持っているわけであります。まあ、ベクショという町、大変小さな町でありますけれども、世界各国からその新聞記者メディアが訪れているわけであります。 そして私も日本に招聘されたわけであります。ある意味では世界の反対側、スウェーデンから見れば世界の反対側、そして東京という大都市に招聘されたわけであります。ベクショーというほんの小さな町で何が行われているのかということについて皆様方関心を抱いていらっしゃるわけであります。ベクショー市、人口8万1000人であります。相当面積のうち森林が大変多い、湖も多いわけであります。ですのでその、まあ、緑が多いということでグリーンな街ですけれども、それからさらに CO2 の排出量を削減しているということで、このグリーンであるということであります。ですので2つの意味で極めてグリーンな街であります。そして5つの質問がございます。すべてについてご説明できるかどうか分かりませんけれども、少なくてもこの試みてみたいと思います。なぜ成功を収めることができたんでしょうか。ここでは、まあ、なぜ成功したかといいますと、政治的な合意があったということであります。もしそういうような合意があれば、環境上の問題につきましても決定が下しやすいわけであります。ですので気象市、それからスウェーデンにおきましても、この環境について保全をするんであると、 CO2 について削減するんであるということについて合意があったわけであります。ですので気象市として、その活動をすることができましたし、そして EU からも補助を得ることができたわけであります。そしてこの分野におきまして気象市の市長、この写真に写ってる人ですけれども、大変意欲的、環境面で意欲的な人間でいるであります。そして今まで何をしてきたのかということです。これは興味深いかもしれません。まずは地域の暖房を始めました。そのためにバイオマスを使ったわけであります。ですので各家庭の暖房のために発電所を作りまして、そしてバイオマスを使って、各家庭の暖房温水を供給しているということであります。給湯もしているわけであります。そしてでほとんどすべてバイオマスで賄っております。それからこのエネルギー効率も高めております。そして、まあ、ご存知の通りテレビ、家電、コンピューターなど増えているわけであります。すべて、この電気が必要なわけであります。ですので家庭の中におきましてより多くの電気が消費されております。そしてこの太陽電池のに基づきました発電というものも行われているわけであります。ご覧の通りに青い線の方ですけれども、青い線につきましてはあまり下がってきておりません。これは運輸部門であります。ですので今後10年間におきましては運輸輸送用の輸送から出る CO2 についてどう削減するのかということについて着目していきたいと思います。決して容易ではございません。で再生可能エネルギーにつきましては全体としては 56% になっているわけであります。そして暖房用につきましては 92% が再生可能エネルギーで賄われている。発電ということについては 64%、 しかしながら運輸部門についてはほんの 5% にしかなっておりません。ですのでここが我々にとっての次のチャレンジであるというふうに思っております。以上です。ありがとうございます。
Thank you very much. Very, very quick.
Very quick. Okay. If you want to know more,
もし、さらに情報が必要であるということであれば、ベクショーにつきましてはホームページもございますので、そちらをご覧ください。
それでは本当によくまあこういうところにやはり来られる方というのは非常に協力的な方が多いのかもしれませんね。ありがとうございます。Okay, so now we'd like to invite a second batter.
So I'd like to... Zoren. Zoren, さんお願いいたします。
Prepare your presentation.
では次の方、ご用意ください。
サムソエネルギーアカデミー代表、まあ、サムソとよくこの中でもご存知の方いらっしゃると思いますけれども、ぜひ生の声を聞いてみましょう。 OK, so Zoren, floor is yours.
Thank you. And thank you for seeing me here in Tokyo. It's a pleasure.
今回平和に東京に来られまして大変嬉しく思っております。皆さんよろしいですか、まあ、少しエネルギーが必要ですね、皆さん一回立ち上がって伸びでもしていただきましょうか。まず立ってください。で少し体をほぐしてください。まあ、これもエネルギーですね。エネルギーを生み出しました、エネルギーを消費しましたと。ではスタートしましょう。私はデンマークのエネルギー党と言われておりますサムソから来ました。で皆さん方に対してはどうやってその市民の参加を得るのかといったようなこと、そしてたった10年間でいかにして自然エネルギーに変換するかという経験について話をいたします。これはまあ私の絵を描いたこの漫画ですけれども、これは97年、私どもは 100% 自然エネルギーに移行しようということを宣言しました。誰もこれを信じてくれませんでしたので、これはどうやるのかということを皆さんに伝えなければなりませんでした。ではどういう問題があるのかということであったわけなんですけれども、まあ、この写真を見ていただきますと、この右側のこの荷物ですが、これが我々の抱えていた問題です。で一番左が市長さんで、真ん中のロバ、これは私たちの持っていた能力ということであります。なんとかバランスを取らなければいけないわけですから、問題をいくつ取り除いたらいいのかと。これは例えばこの化石燃料の輸入ですとか、車のコストですとか、あるいはいくつかの負担があるということで、その、まあ、キャパシティ、その容量をなんとか地に足がつくようにしてバランスを取らなければ市長さんは喜んでくれないと。いくらでも風はあります。でこの島民は何とかしてその変革をもたらしてほしいと思っていたわけです。ですのでまずその将来に向けての持続可能な計画を作ろうということでありました。まあ、300年前からこういった風車があるわけですから、まあ、風力といったようなものはよく知っておりました。まあ、非常に難しくて、まあ、高価な技術だと思いがちですけれども、300年前にできたことなら今でもできるはずだと思ったわけであります。夢もありました。皆さん方も日本では夢を描いて将来に向けてのビジョンを持っていらっしゃるでしょう。この虹のまあ麓にはまあお金が、その金貨の詰まった壺が隠されていると言われます。でサムソにはこういったオフショアのこの海上のまあ風力タービンがあるわけであります。これがまあいわばその庭の根元のところになるわけであります。5年前でしたらこんなこと誰も信じられませんでした。こんなことが可能だとは誰も考えなかったんですけど、5年経ってみたら実現されました。まあ、これは魔法です。でもそれはその魔法であったとしても政策さえあればできるわけです。これはそのサムソ島、実は南島と北島2つに分かれております。ここはジャングルがここにあります。ここを誰も渡りたがらない。その南と北の間のコミュニケーションはありません。この南の方にあるその方の方、まあ、役所の方には誰も来ないということでありまして、でこの北の方の方人とそれから南との間は17キロしか離れていないんですけれども、この北の方の人はなかなか自分たちの意見を聞いてもらえないと思っております。でサムソはこのデンマークのちょうど真ん中にあります。このデンマークの方まるで真ん中そのところにこのサムソはあります。今度はこのヨーロッパです。まあ、トルコもこの EU に入りましたので、そこまで入るとサムソがちょうどヨーロッパの真ん中にも当たるということですね。まあこれはやはりそのヨーロッパの中心地にあるということで、デモンストレーションプロジェクトにはちょうどいいんです。まあ、地球の絵ですけれども、皆さん方知らなかったんじゃないですかと、サムソンが地球のちょうど真ん中にあるということを。でまあ、宇宙の写真がなかったんですけれども、まあ、宇宙の写真があったらやっぱりサムソンはその中心に来ます。でやはりそのローカルに まあ、グローバルに考えて、でも行動はローカルにというスローガンがあると思います。ですけれどもそうじゃなくて、もう考え方もやることもローカルに、自分がいることが常に世界の真ん中です。で日本の真ん中は東京だということになります。ですので何かをやろうと思ったらその問題をアメリカへ輸出するのではなく、まずローカルに行動を取らなければなりません。で、まあ、この方島で新しい戦略を作り、雇用を創出して、そしてこの経済を発展させよう、地域経済を発展させようと考えたわけであります。より良いこの社会を作るということ、良い仕事があり生活水準も高いといったような環境を求めると、そのためにはより良い気候も必要なわけであります。ということはエネルギーの民主性といったようなものが必要なわけであります。で、まあ、人々市民に実際に投資ができるように、そして意思決定ができるようにすれば、それに伴ってその地域経済も発展するということであります。まあ、デンマークでは固定価格買い取り制度といったようなものがすでにありました。またすでに技術もあったし、法律も整備されていたということで、何もこれはサムソ等で考えられたものではないんです。ですけれどもこういったようなことを導入し、その分散型の、まあ、エネルギー源といったようなものを、使うということによりまして問題解決ができると考えました。まあ、こうすれば、まあ、正しい意思決定をするとということになります。非常に進歩的なこともできるし、大きな投資もできるようになります。こういった海上の風力発電タービンといったようなものの建設までできるんです。ただそのためにはミーティングが必要です。こんなようなミーティング、あんなようなミーティング、いくつもいくつもミーティングが必要です。あるいは、まあ、今日のこのシンポジウムも皆さん方が東京でこの次にやるべきことのスタートになるかもしれません。ただそのためにはコーヒーもたくさん必要です。でもう話をしただけではなかなか、まあ、ことが進まないということもあるかと思いますけれども、で、まあ、我々はとにかくそのミーティングを持って、そしてまた地域でワークショップを開催しました。また地域暖房システムのそのオーナー、まあ、これをコーオプという形でやってみました。これは社会主義でも共産主義でもないんです。ただ社会的な責任ということでありまして、誰もがそのコーオプのメンバーになる、まあ、協同組合のメンバーになるということが必要なんであります。それで、まあ、この実現に証明されている技術を用いてそれを導入して、それによって、まあ、発電なりあるいは暖房をしてまいりました。この島では、まあ、何箇所かで地域暖房システムがあります。でこれをできるだけ、まあ、必要なところに近いところにあります。で 75% の、まあ、暖房は自然エネルギーで賄っております。で1メガビットのこの風力発電タービンがありまして、でこれらがこの島で必要な電力をすべて供給できます。で、まあ、交通でこれはいろいろ難しいことがあります。まあ、日本ではトヨタだホンダだという景観があるわけです。ですからもっともっと、まあ、電気自動車を作ってもらいたいものです。ただ、まあ、それができるようになるまでは我々は今このオフショアの、まあ、風力発電所で、まあ、発電しております。で、まあ、島で必要なものについてはもう全てこれで賄えております。で、ですのでこのサムソは 140% の CO2 の削減をしてまいりました。なんか少し褒めてもらってもいいんじゃないでしょうか。でこれは、まあ、可能になったというのは、これは450人の、まあ、住民が所有しています。2、3、4、5番はこれは町が持っています。またその残りのタービンはさまざまな企業が所有しているということで、まあ、いろいろな人がこれを所有しているわけです。で、まあ、これを見学したい人はこのフェリーで連れてって見せています。皆さん方に自分たちが達成できる てきたことに誇りを持ってもらいたいということで見学者も連れて行きます。またエネルギーアカデミーというものも開設いたしました。やはりエネルギー関連の方々が会合を持つ場所が必要だということでエネルギーアカデミーを設立しまして、日本からもそしてまた世界中から人が見に来てくださっています。何ができるのかということを見ていただいています。じゃあサムソトーミーはこれでより満足してるんでしょうかと、それを実際に見ていただこうと思っております。また子どもたちに対しても教育をしておりますエネルギーについて、彼らが将来 この消費者でもあるし、またこのエンジニアとしてさまざまな技術を作ってくれる人たちですので、子どもに対しての教育もしています。あと1分もないかもしれませんけれども、ただこのストーリーはもうこれから何度も繰り返してお話をすることになります。もう常にいろいろなそのプレスからメディアからの関心があります。で彼らに対してはここで何かが起きているということを伝えていきます。ですのでではまあ他の方がじゃあ自分では何ができるんだろう、自分には何がメリットとしてあるのだろうということを考えていただけます。多くの投資はされましたけれども、それはエネルギーコストがデンマークでとても高かったからです。ですのでここで得られたこの利益をさらなるエネルギーの研究開発に注がれています。次に必要なのは電気自動車です。私の近所の人はもうこういった車の方がいいと言っております。電気自動車といったようなもの、これは風力発電でたくさん電気が賄えますので電気自動車が必要です。私はこの環境のヒーローということでタイム誌に表彰されました。皆さんヒーローに会ったことありますか？本当にこの力強いヒーロー、私はヒーローです。で私のことを表しているのはこの丸ですね。このグリーンヒーローというスポットで、この上の方の小さいの、これはシュワルツネッガーの、スポットであります。私はシュワルツネッガーよりも大きなヒーローなんです。皆さん方でもヒーローになれます。サムソ島ではその島のヒーローの皆さん方です。多くの方々が風力発電に投資をしてくださいまして、この開発を実際に行ってきたわけです。私はスポークスマンですから、この雑誌で名前が載りましたけども、実際に仕事をしてくれたのはこういった方たちです。皆さん方が同じようなことをしていただければ、それぞれが非常に満足した幸福な面白い生活を送ることができるでしょう。
さてじゃあ日本の例でワクワクしましょうか。次は、北九州市、環境局環境政策部環境首都政策課エネルギー政策係、係長、柴田太平さん、よろしくお願いします。
こんにちは、北九州市の柴田と申します。ちょっと今の方の後だと非常にやりにくいなと思ってるんですけどですね、今日は東京都や、首都圏の自治体の方からたくさん発表が、あっておりますけれど、私の方からはちょっと違うアプローチで、進めてる地球温暖化対策というか気候変動政策について、お話をしたいと思います。で、お話本題に入る前にですね、ちょっと 1,2 分だけ北九州市の歴史みたいな話をしたいと思います。北九州市っていうのは寛永八幡製鉄所っていう、大きな製鉄所が1901年にできて、それ以来ずっと工業都市、産業都市として、できた町なんですね。で、北九州っていうのはちょうど九州の一番北の頂点のところにありまして、そのここにもちょっとありますけど、門司港、港でありますとか、あるいはその鉄道 その大きなこう基地なんかもできて、そういうわけで非常にこう昔は羽振りが良かったという町です。で、そうした中ですね、実はその1960年代ぐらい、大変なことになりまして、これ公害の写真なんですけれど、ここにですね、これスクリューが溶けた 写真なんですね。で本当かなと僕思ってるんですけど、この海には大腸菌も住めなかったというそういう話を聞いたことがあります。まあ、今ではそれなりにきれいになりました。で、まあ、市民の方や民間企業の皆さん、まあ、僕らも頑張ってですね、まあ、なんとか克服をしたというところです。それで、今まあどういったことをやってるかというと、まあ、そうしたその公害をこう、まあ、頑張って克服した経験なんかを生かして、環境国際協力といって、海外にいろんな専門家を派遣したりとか、研修生を受け入れたりとか、まあ、これ必ずしも実際の職員だけじゃなくて企業の方も含めてということなんですけれど、そういったことを取り組んだりとか、エコタウン事業に取り組んだりといったようなことをしております。はい、でまあ、本題なんですが、北九州市は環境モデル都市というのにですね、選んでいただいておりまして、その内容についてですね、今日はちょっとお話したいと思います。ちょっと英語と併記している資料があんまりなかったので少し見にくくて恐縮なんですが、ここはまあ目標です。で2005年、1560万トンの CO2 を出してます。で、一番近いやつだと、2006年で、1600万トンを超えてると、まあ、ちょっと増えちゃったんですね。増えてます。それを2030年に 30%、 2050年に 50% 減らそうと、そういう目標を立ててます。それでですね、その内容なんですが、北九州市はですね、その、まあ、地球温暖化問題の解決っていうのは、まあ、もちろん大事なんですけれど、この、低炭素社会づくりというのを、まあ、それだけじゃなくて、都市活力の増大であるとかアジアの発展交流といったようなところにもつなげていきたいということを思ってまして、もう目標はもう 50% なんですが、もう一つがですね、アジア地域で 150% 相当削減するという目標を作ってます。まあ、これは厳密に言うとクレジットがどうのこうのとかいう話になって大変なんですけど、まあ、そこまでそんなにギリギリ言ってなくて、まあ、協力で150% 相当ですから、まあ、2000万トン強ですね、2000万トン強ぐらいは海外にいろいろ協力することで減らしていくということです。で、まあ、アプローチとしてはですね、まあ、こういろいろ書いてますけれど、環境が先進の街を作るとか、経済を開くとか、人を育むとか、豊かな生活を支えるとか、アジアの絆を深めると、まあ、こういったその5本柱でですね、進めていこうということで考えています。それで、まあでいくつかですね、事例をちょっと紹介したいと思います。一つがですね、これは、ね、上の図なんですが、東田地区のグリーンビレッジというところなんです。これは120ヘクタールぐらいの、新日本製鉄の工場があったところなんですけれど、まあ、平たく言うともう工場なくなっちゃったんですね。そこでなくなって、じゃあそこを開発しましょうとなった時に、まあ、いろんな取り組みを現在進行形で進めていると。で、まあ、こう書いてある通りなんですが、一つだけちょっと紹介したいことがあります。これは工場の中にですね、天然ガスの小ゼネの発電所を置いてるんです。それでそのできた電力の方を町の民生部門の方に供給してます。それで、なんでこんなことしたかっていうとですね、通常その地域熱供給っていうのは、その熱を北九州工業地帯がずっとあるので、工場排熱を民生部門に供給しようということでだいぶいろいろ検討したんですけれど、なかなかやっぱりそのコスト的にやっぱ難しいところがありましてですね、それでじゃあ逆転の発想で熱は工場で使おうじゃないかと、電気を町に供給しようじゃないかということで、そういう取り組みを進めてます。でこの地域はですね、まあ、グリーンビレッジというからには、まあ、他にもいろいろ実施をしようとしてまして、太陽光を今は400キロワットぐらいなんですけれど、まあ、もうちょっと増やして1000キロワットぐらいにはしたいなと。で全体 の, その、ここの電力の容量というのは2万キロワットぐらいですから、まあ、2万キロワットに対して1000キロワットぐらいは、まあ、太陽光で賄いたいなというようなことを考えたりしています。それからですね、あと、まあ、北九州はもともと工業地帯ですから、さっき申し上げたような工場の排熱を活用するとか、 あと水素というのが、まあ、できるんですけれど、工場の製造過程でそれを活用するでありますとか、まあ、そういったことも考えています。それでさっきあの工場排熱の利用はなかなか難しいというお話をしましたけれど、最近面白いなと思っているのは、その農業で使えないかと思っているんですね。で、工場って結構やっぱり移転したりとかして土地が空いたりするっていうケースがあるので、その都市型 の、 そのビニールハウスみたいな農業で使えないのかなということも、ちょっと今考えているところです、はい。こっちを飛ばしまして、で最後はアジアにこういろいろ絆を深めるというのがありましたけれど、その一つとしてですね、アジア低炭素化センターというのをですね、今設立に向けて準備中です。それで、北九州はもともと先ほどお話したみたいに、専門家を派遣したりとか研修生を受け入れたりしたんですけれど、よその自治体の方に言うとびっくりするんですけど、北九州市役所の環境局の中にですね、環境国際協力室というところがあって、そこに部長以下15人職員がいるんです。本当に他の人に聞くとびっくりするんですけど、もう私も正直本当にびっくりするぐらいたくさんいるんですけれど、で、まあ、そこが中心になって、まあ、アジアにいろんな技術を移転すると。これはですね、そのまあ綺麗事といえばその CO2 をアジアで減らそうというのはもちろんあるんですけれど、本当言うと産業政策なんですね。これは地域の産業を活性化しようというところで、進めている取り組みです。なかなかやはり北九州、まあ、産業の町といっても重工長大系ですから、なかなかやっぱり難しいところもあってですね、まあ、そういった危機感から、こういったことも、始めています。でも時間もなくなったんで最後ですけど、これは環境モデル都市北九州 の、 そのフラッグなんですね。グリーンフロンティアと、まあ、英語としてはおかしいとよく言われるんですけど、そのフラッグなんです。で、今日ちょっとバッジを持ってきてなくてあれだったんですけど、北九州市に来るとですね、タクシーみんな貼ってます。で、市役所にも全部貼ってるし、あとバス、民間のバスがあるんですね。民間のバスにもみんな貼ってて、商工会議所の会頭から、自治会の町内会の会長のおじちゃんまで、まあ、みんなそういうバッジをつけてるんですね。で、まあ、それをして CO2 が減るのかって言われると、まあ、それは確かに減らないんですけど、ただ僕思ってるのが、やっぱりそのみんなで一緒にやろうという、 こう気持ちになるのはですね、市民の人がそう思うっていうのはもちろんそうなんですけど、市の職員のモチベーションにとって相当大きいなと思ったんですね。そのみんなが期待してくれると思うと、やっぱり頑張ろうやという気になるので、そういう意味ではこれは非常にこういうので一大キャンペーンを張ったというのも、大きな意味はあったんではないかなと思っております。はい、以上でございます。
柴田さん、どうもありがとうございました。もうワクワクするというか、羨ましくってしょうがないというか、私も日本の低炭社会のシナリオの研究ずっとやってて、今アジアの低炭社会の研究やってるんですけど、なかなかうちの研究所には低炭社会研究室もできないし、アジア低炭素化センターもできませんし、やっぱり国の研究所はあんまりよろしくないなというのをとても羨ましく思いました。どうもありがとうございました。それでは次にディスカス担当の方からですね、彼らのビューまたコメントをいただきたいと思います。 So next I'd like to、
では、ビアマンさんお願いいたします。ベルリン自由大学のピアマンさんお願いします。皆様こんにちは。大変興味深いプレゼンテーションを頂戴いたしました。では今日は手短に私自身の研究につきましてご紹介したいと思います。私はデンマークのサムソ、それからドイツのリューホフ、ダンネンベルグ、ダーデスハイム、それからイタリアのバレーゼ・リグールというこの地域につきまして、再生可能エネルギーを導入するという政策を打ち出している地域なわけでありますので、比較検討をしたわけであります。この4つの地域につきましては 100% 再生可能エネルギーを導入するというふうに発表しているわけであります。もうすでに代表の方々
サムソの方、そして他の地域の方々発表されております。で、各地域におきまして極めて先駆的な実験をされているわけであります。ですので公用のプロジェクトを地域から打ち出して、そしてそれを前進させたわけであります。ですのでその地域の中におきましては信頼されているそういうような人がいて、そのプロジェクトが始まったということであります。ですのでプロジェクトを始めるにはもう相当時間がかかるわけであります。相当なエネルギーも必要である、時間もかかるということであります。しかしながら一般市民が、その地域の市民がこのプロジェクトに関わっていれば関わっているほど成功の可能性が高いということであります。それからダーレスタイムとかサムソはその地域の住民の説得に時間をかけて最も成功を収めているというのがその2つの地域ではないかと思います。それからもう一つの重要な点としては、その地域のステークホルダー、それから意思決定者との間におきまして協力関係が築き上げられたということであります。その協力関係が醸成されているという地域におきましても大きな成功が収められているわけであります。それからさらに構造的な問題があった地域こそ、この新しいことを始めようじゃないか、というような機運が高まったわけであります。ですので私が調査いたしました4つの地域、4つともこういうような、まあ、経済的に、この構造的な問題を抱えてそこに直面して何か新しいことを始めたわけであります。ですのでこれは全てローカルな、その地方としての条件ということなわけであります。その外部要件というものもあります。最も重要な点としてはこちらのものであります。で5番目ということは、安定したかつ意欲的な、その中央政府からのサポートということになるわけであります。ダーデルスハイム、このリューホフ、につきましては、ドイツ、これは EEG 再生可能エネルギー法に基づいて再生可能エネルギーの導入にあたりまして、いろいろな補助とか支援が与えられたわけであります。それからさらにもう一つですけれども、再生可能エネルギーにつきましては化石燃料が高騰しているときに効果的に導入できるということであります。ですのでこれが6つのその成功のための要件と言えると思うわけであります。ですのでこの成功の要件のうち、ベクショーと北九州におきまして、この成功のための要件が何だったのか、この6つと同じものだったのか、それとも違うものがあったのか、ぜひ知りたいと思います。ありがとうございます。
Thank you, Yan. So, then, how about having your...
Yan さん、ありがとうございます。
So, from your local authority, yes, you are in...
じゃあ自治体の声を聞きたいと思います。
Yulia, do you
have...ジュリアさん、何かコメントありますか？はい、ありがとうございます。成功の要因とおっしゃいましたね。プレゼンテーションの中でも触れた通りに、政治的なコンセンサス、合意がございました。ですので多くの点につきまして合意がなされてたということであります。それから幅広い協力が行われていた、そしてそれも15年前から始まったわけであります。リオにおけますアンセッド、環境のための会議が置かれた後に始めたわけであります。そしていろんな組織、いろんな企業とか市役所の中におきましても、そのこの環境に対しての関心の高い人々が議論を始めたわけであります。そしてコーヒーを飲みながら議論を進めたわけであります。そして極めて意欲的な主張以下がいたということであります。それが成功の要因だと思います。 リュウリンさんありがとうございます。ソーレンさん何か追加ございますか。背景を思い出さなければなりません。ベクショーだけでにおいても、まあ、例えば デンマークにおいてもその例えばエネルギーの消費国であるけれども産油国、それからその化石燃料ほとんどないというような国なわけであります。ですのでエネルギーにつきましてはすべて輸入しなければならない、そういうような依存度の高い国なわけであります。ですので政府といたしましては意欲的にこの再生可能エネルギーの導入をしようという政策を打ち出して、その政策を達成するためにそのいろんな支援をしていたわけであります。ですので先駆的な人間が、あるいは先駆的な企業が、そして大学も関わってステークホルダーも先進的な発想をしまして、そしてこのプロジェクトが前に進むということができたわけであります。ありがとうございます。
で大丈夫、優秀な通訳の方がいらっしゃいます。
成功の要因と今おっしゃいましたけど、成功するかどうかまだわからないので、まあ、何とも言えないところではあるんですけれど、まあ、もちろんその頑張って、目標を掲げたからにはしっかりやって目標を達成したいと思ってますけど、そうですね、やはりこういう仕事っていうのはその、まあ、コアになる人間が何人かいて、そのもうお金とかも大事でしょうけど、やっぱり僕は人が大事なんじゃないかなという気はしてます。これは私にとってはその他の事業、例えばエコタウン事業とかですね、そういったものの体験から申し上げると人が非常に重要なんじゃないかなと思います。
はい、ありがとうございます。ヤン、Are you okay? Are you happy?
Yeah, thank you very much.
ヤンさん、どうでしょうか。
討論者をご紹介したいと思います。杉本郁夫さんです。 NPO 法人環境市民代表理事です。よろしくお願いします。
皆さんこんにちは、杉本です。私がここにいるのは多分ですね、一つ日本の環境首都コンテストという自治体のこう環境政策というか持続可能な社会を作る政策を促すためのある活動をしておりまして、それでいろんな自治体と付き合いがある、まあ、北九州市さんも2006年2007年と我々のコンテストで第1位になった町であります。それからもう一つは多分以前ですね、ベクショー市に訪れまして、またベクショーの市長を日本に来ていただいた、そんな経験も持っているからじゃないかなと思ってます。ただ今日話を聞いてましてね、やっぱりサムソ島に行きたいなというのが一番私が思っていることですね。これはぜひ訪れなければいけない、サムソに あれですね、少しでも経済的な貢献をしなければいけないと今義務感に変えております。でこのセッション大変なセッションでして、なぜかと申しますと、まずコーディネーターの方から言われましたのは、ガンジーになるのかヤギになるのかという大変なテーマをいただきました。それから、冒険者かヒーローか、とにかくそういうものを目指さなきゃいけない、大変面白いセッションで、なかなかよく分かんないなと思いながらも面白いなと思っています。でそういう中でやっぱり私たち、持続可能な社会、それから低炭素社会を作ろうと思いましたら、やはり社会の人のビジョンというかターゲットがとても大切だと思います。で、これは本当は具体的に描く必要もあるんですが、やっぱりキャッチコピー的なものもいいのかなと思ってます。先ほどベクショーの例ではヨーロッパで最もグリーンな街、そうですね、それから、化石燃料ゼロというのも実はベクショーのもう一つの、標語だと思います。それからサムソ島は何しろですね、 100% 再生可能エネルギー、もっと言えばヒーローの街ですね、ヒーローの島といった方がいいのかな、みんながヒーローということですね。そして北九州市、実は環境モデル都市と言ってるんですけども、もう一つ名前がありまして、世界の環境首都を目指すという大変なターゲットを持ってます。世界ですからね、大きく出たものであります。ただしそういうある意味でですね、分かりやすいもの、そういうものがですね、やっぱ人々を勇気づけるんじゃないかと思います。で人々を勇気づける、いわゆる動かないんじゃなくて、例えば今日のような話を聞いてもですね、例えば日本の自治体の職員の半分ぐらいの人は、いや私たちは は事情が違う、だからできないんだとすぐに言ってしまう人は多分半分ぐらいいるんだと思うんですね。でもこういうあのいろんな話を聞いていろんな方たちと経験することによって勇気がもらえるということがあります、はい、それからやっぱりそういう勇気を育てようと思いました。自分の町の事情に基づいてですね、具体的な成功例を一つでも作ることじゃないかと思うんですね。一つ成功しますと、その成功が目に見えますので、次のことへですね、チャレンジすること、まあ、冒険していくことができるわけであります。そういう意味では、まず一つ何かその地域社会の実例に応じて、事情に応じた新しい改革をですね、ぜひ実現しなきゃいけない。そのために、ね、はい、最初にまたやっぱヒーローかアドベンチャーがいるのかなと、ここら辺がちょっとぐるぐる回っちゃうんですけどね。そういうものが必要ではないかというふうに思っています、はい、それともう一つやっぱりそのヒーローばっかりじゃありませんので、みんながヒーローになるためにはやっぱり参加というのがとても大事ですね。今日の街でもやっぱり、そういう多くリーダー的な方もおられますけど、やっぱり多くの方の参加をいかに描くかです。で参加を描こうと思いましたら、やはりその参加ができる仕組みというのが非常に大事ですね。やっぱり参加できる仕組みがないと多くの方々はなかなか無理です。ですから、例えば、風力発電でみんなにオーナーになろうというのも参加でしょうし、そして北九州のように国際交流をやっていくと、国際交流実はものすごく多くの方々が参加されてますよね、市民の方や企業の方々もいっぱい参加されている、そういう参加の仕組みを作っていくことが大事だと思います。で先ほど東京都の大野さんが少しだけ触れられました、東京で初めて家電製品のですね、特に冷蔵庫とかエアコンの、環境性能の表示をヨーロッパから学んでやった、でその時に京都市とやったというふうに言われました。これその通りなんですが、実はね京都市というのは市役所じゃないんですよ。あれ実は我々 NPO のネットワークが、それを京都市や京都府にですね一緒になってやろうよと、東京でやってるのをもっとなんか工夫して一緒になって盛り上げようというになりまして、でいろいろ工夫しました。例えばラベルにですね、日本で例えば冷蔵庫その当時13年間使われていたので13年間の電気代を書こうと、それに、販売価格を書いて足し算したやつも書こうと、そうすればですね、A とか B とか C というレーティングで、選ばない人も値段でもやっぱり環境性能のいいのを選びたくなるじゃないかとかね、そういう形のものに変えました。で、それでなおかつですね、電気屋さんいろんな方々を巻き込んでみんなで買おうということになって、それが、まあ、京都で、東京のアイデアをうまくいただいて、うまくなりまして、そして東京と京都がそれに連携して各地に広がっていったんですね。そういう意味でもやっぱりこの経験と人をいかに交流させるか、今日もこの交流の場だと思います。そういうものがですね、やっぱ人々に勇気を与えて新しいアドベンチャーとかヒーロー、またもしかしたらガンジーさんを生んでいくのかななんてことを思ってます。
杉本さんどうもありがとうございました。とても褒めるのが多分上手なんだなと思うんですね。そうやって首都コンテストをやったりとかですね、人間褒められるとやっちゃう、僕も褒められるの大好きなんですけれども、ただまああときちんと叱るということもされてるんでしょうね。そうやって、いい評価というか評価のシステムを作ってですね、悪いことやった場合は叱って、ただそれは怒るんじゃなくて叱ってですね、いい方向に行くように一緒にやろうやということをされているのかなというふうに思いました。もうあとこのセッション自体5分なんですけれども、ぜひ何か聞きたいとか何か言いたいとかですね、フロア何かありませんでしょうか。手を挙げていただけたらマイクが行くのかな。このヒーローに何か聞きたいとかおヒーロー、はい。
Well, maybe I have a question.
まあ、私はじゃあお客様、上司の皆さんに対しての質問があります。まあ、政府ですとかリーダーの方々からよく聞かれるのは、まあ、我々がどういったような問題を抱えているのか、何が複雑なのか、誰とこの交渉しなければいけないのかということをよく聞かれます。 でこれはじゃあローカルに何ができるのかということは、つまりそのグローバルで行っていることを反映しなければいけないわけです。リオ法での会議がありましたけれども、そこでたくさんコーヒーを飲みながらたくさんのミーティングを持ちましたけれども、だからといってその気候変動が抑えられたわけではないわけです。ですので、もし皆さん方がどこかのこと、日本のことで自分のユートピアを作りたいと思ったら、どういうふうに作りますかと。全くもう完全に自給自足できる、全くその汚染のない島を作れるとしたらどうやりますかと。でそれでまたさらにその近代的なその住み方もできるようにしなければいけないということになると、かなり複雑になるかと思いますけれども、
誰かあえて答えませんかね。できたら普通の人に答えてもらえるととっても嬉しいんですけれども、ね、誰かちょ勇気を振り絞ってちょっと手を挙げませんか。誰かいない。手を挙げないと終わらないんですけど誰か頑張ろう。誰かおらっしゃいませんかね。なんかもう何でもいいんで、ありがとうございます。そちらの青いシャツの方ですか。お二人いる。じゃあちょっと後ろの方の方、後ろ、ごめんなさい、二人もいらっしゃった、よかった。
つまり市民として何をすればいいかとかいうことですか。それはまあ最近洗濯機じゃなくてタライド洗濯体で服を洗ってますI'm washing my clothes using the wood board, not using washing machine. That's one part. And
そんなことをやっております。私はパネルのメンバー、ベルリン自由大学の方に質問があるんですけれども、ちょっとコメントをさせていただきますが、私が知りたいのは、私は今バウハウスの歴史を学んでおります。でこれは夏によってこの崩壊してしまったバウハウスですけれども、私の質問は、このバウハウスと、それから環境と、バウハウスがなくなってしまったこととその環境との関係があるかどうかと。
手前の方。
ですね、市民としてどう思うかという意味で、すみません、僕は2030年ビジョンという日本の将来20年先を考えるというプロジェクトをやっております、中山と言います。で市民として考えた場合に、温暖化、気候変動ということもさることながら、やっぱりエネルギー問題というのが非常にこれからあるわけで、おなじみのピークオイル論もございますし、そういう意味で言うと、もっとなんか真剣に本腰を入れて日本も取り組むべきだと思うし、そういうなんか政府に任せるだけじゃなくてですね、もっとなんかそこを動かすようなことが必要だと思います。それで逆にちょっと日本語で申し訳ないですが質問なんですけども、ヨーロッパの国がですね、温暖化ということでかなり代替エネルギーの変換に積極的に取り組んでますけれども、実はやはりそのエネルギー問題、特にデンマークの場合も自分の国にはエネルギーがありませんし、スウェーデンにしてもノルウェーと違ってエネルギーはないということで、かなりその温暖化といって気候変動と言ってるけども、実はエネルギー問題の方がより深刻なこととして捉えて積極的にやっているのか、そうではなくて、気候がプライオリティが高いと思ってやっているのか、その辺を教えていただけると幸いです。それはドイツについても一緒です。
どうもありがとうございました。手を本当に挙げていただいて僕はとても嬉しいです。で残念ながらですね、0分になっちゃったんですけど、実は最後のクエスチョンもあって、ざーっとさーっと最後それもちょっとだけコメントされながら最後のコメント やってほしいんですけど、Can ordinary people join adventure? 普通の人でも募金に参加できるかどうかを杉本さんからバッと。
はい、参加できます。はい、
以上。はい、OK。 Yan、 So what is the answer? マイク。
I think
あ、私ももちろんそう思いますよ。で、先ほど の、 あのバウハウスの方言について、コメントいただけますか。あ、申し訳ありません、まあ、私はちょっと、まあ、あの質問がよく分からなかったので、後で、じゃ直接お願いいたします。
あ、できると思います。私も普通だと思ってますので
普通だそうです。 OK、 そうです。Okay, now, Hiro, please.
では、ヒーローさん、お願いします。まあ、もちろん、まあ、その政府が何らか の、 その許可を与えるといったような意味で、ルールは必要でしょう。つまり、あまりにも、まあ、無茶なことをされては困りますので、この何らかの形でその条件を設定するということは必要ですけれども、それでも放送のアドベンチャーはできると思います。私も可能だと思います。これ誰でもそれはできると思います。まあ、冒険をすることはできます。ただ必ずしもみんながその冒険をしたいと思っているわけではないかもしれません。ただほとんど誰もがお金儲けはしたいと思っていると思います。自分の家を買いたい、まあ、服を買いたい、子どもたちに食事を与えたいと思っている人はたくさんいると思います。で、この、まあ、悪い行動をするというのは非常に高くつくのだということを、まあ、覚えておかなければならないでしょう。
できると思います。ちょっと皆さん頭でっかちになりすぎてるのかなっていうのが思います。もっと単純に簡単に自分が気持ちいいようにやられたら結構物事変わっていくんじゃないかなということを、今日は僕のパネルをこれ通じて学んだことでした。ちょっと時間超過して本当申し訳なかったですけれども、本当にどうもありがとうございました。ぜひパネルの方々に拍手を持って謝意を表して。 OK、 So thank you very much。
皆さん貴重なお話ありがとうございました。これにてパネル討論に終了させていただきます。では、こちらにお戻りください。